オールマイティおはようございます。2009年の2月の10日午前8時30分収録、シーサーブログをキーステーションに全国ランキングネットでお伝え中、第518回目か9回目ぐらいのヌーラジオをお伝えするのは毎度ながらヌーでございますけども、お久しぶりです。また久しぶりですね。もう2週間ぐらい空いてると思うんですけども、いやー、先週のね、先週末はずーっとカノンチーズ付き合っててですね、編集できなくてですね、ずーっと編集してましたね。先週末はね、先週末がいつの先週末になってるかわからないですけども、まあ、2月の8日、9日ですね、違う、7日、8日ですね、まあ、ずっとカノンチーズの編集を行ってたためですね、なかなかヌーラジオの方まで手は回らなかったんですけど、やっと手が回る状況になったので、これ撮ってるわけなんですけどね。そうこうしてる間に今日はメールが届いておりますので、読んでいこうかなと思います。2月4日の、夜8時16分にいただいております。お名前、これ本名ですね。本名は読んでいいのかわからないので、一応、イニシャルで読んでおくと思います。YY さん、神奈川県10代男性の方、宛先はツッコミ指摘とかにいただいております。コメント、516回目の成人式に関してのコメントです。会場が一つの理由、数年前までは成人式の会場はそれぞれの区ごとに行っていたが、成人式の最中に壇上に上がって暴れる新成人が多くなったため、会場を一つにまとめて警備を厳重にした。飲み沢を会場にしたのは、そこぐらいしか会場を一つにまとめ、式を行える場所がなかったから。単に、成人式に出たいという確固たる意思を持つものと、そうじゃないものの言い訳かもしれないが、点々点。ということでいただいております。ありがとうございました。成人式ね、昔は区ごとにやってたんですね。っていうのがびっくりなんですけども。もともとやってきてたならできるんじゃないかと私は思うんですけど、むしろね、ここに書いてあるように会場を一つにまとめて警備を厳重にするぐらいなら、それぞれの会場を作っておいて一つ一つ対応できた方がいいんじゃないかと私は思うんですけど、さ、多分ね、仙台に区が 4個か5個かそのぐらいあってさ、一つぐらいは何もなく終わりそうじゃないですか。多分相当悪がいても、さすがに二十歳になって、ね、ほら、集団心理ってあるでしょ？一人が始めるともう一人始めちゃうじゃないですか。みんなでやれば怖くないみたいなね。そういうので、余計なんか大きくなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今回の成人式もさ、最初の方は結構静かに、静かっていうか、喋ってはいたけど、後ろの方でさ、特に何も、後ろでも前でも何も起こらなかったんですよ。で、ほんと式の後半になって、なんか、後ろの方で、なんだろうかんだろう、ヤジみたいな飛ばしてる人いましたけども、それぐらいですよ。ね。一人始めると飛び始めるんですよ。だから、そこ止めればね、何の問題もないと思うんですよ、私はね。絶対に、ね、地方分権ですよね。それこそ仙台市なんか、他の市と違ってさ、ちゃんと何々区っていうのがあって、まあ、後半、横浜とかも何々区ありますけど、ね、仙台の場合ね、何々市ってなったら、普通のところだと、そこの市にでっかい警察署が1個だけだと思うんですけども、仙台市の場合、それぞれの区ごとに大きい警察署あるはずなんですよ。泉区なら泉警察署、若林区なら若林警察署みたいなね、そういうでかい警察署あるはずなんですよ。交番とかじゃなくて。それで対応できないのかなと私は思うんですが、どうなんでしょうか。仙台市教育委員会に申し上げたいと私は思います。はい、まあ、30人ならね、新生に来るなって感じなんですよね。暴れるようなやつはね。はい、ということですね。ありがとうございました。確かにね、確固たる意思がなきゃね、ダメですよ、ね、私意思あって言ったんだけど、そうでもなかったら大変残念だったんですから。はい、まあそんな感じでね、今回ちょっと一つ告知あるんですけども、さっき前半言っていた、カノンチーズの話なんですね。もう、YouTube に上がってます。だいたい、トータルで、1時間40分弱の動画となっております。まあ、10分ごとぐらいでしか、YouTube アップロードできないので、10分で、10分が9本と、 最後のおまけとして7分ちょっと、8分弱ですかね、ちょうど動画が上がっていたと思うので、暇な方はもう第一章からずっとぶっ通しで見てないで、あまり時間ない方は10分ごとにね、細かく見ていただきたいと思います。リンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。ということでね、今日は最近コンビニとかスーパーとかに行くとお菓子がなんか変わってると、どうやらなんかお菓子が変わってる、いつもと、ということで今日はこんなテーマで行ってみようかと思います。ということで今日のテーマはシーズン商戦のお菓子ということで、言いにくいですね、シーズン商戦のお菓子ということでね、まあ今の時期だとあれですかね、バレンタインデーの時期なので、バレンタインのチョコがなんか変わったりとかするんでしょうか。してますね、確かにね。その前は受験シーズンで、合格にあやかったなんかお菓子とか出ますよね。あれどこが始めたんですかね。多分最初はなんかさ、そのご家庭とかでカツ丼を食って勝つとか、なんかそういう語呂的な、語呂じゃねえのなんて、ダジャレ的な、なんかそういう日本から昔からあるやつでなんか始まったと思うんですけど、カールですかね、最初に始めたの。カール。どうですかね。で、この前ね、セブンイレブン見てたら、こういうチョコボールがありました。チョコボールキャストの更新が止まっていることに関しては一切触れないでくださいね。チョコボールを見つけました。これね、多分あれですけど、エンゼルナイトね、これね。天才キョロちゃんチョコボール、ブドウ糖入りチョコ、ダクダク食感パフね、ブドウ糖で天才祈願クエみたいな、なんかこういうチョコボールがあると思って買っちゃったんですけど、ちょっといくらだったかは覚えてないんですけど、100円ちょっとだと思うんですけどね。チョコボールが70円でぐらい、70円ぐらいでしょ。もう買っちゃいましたね。ブドウ糖は結構ね、ほらすぐ吸収されるからね、脳に。まあチョコ食べるのがいいって言うんでしょ。それで多分出たと思うんですね。で今さ、バレンタインでさ、今年は逆チョコをあげようっていうなんかあるでしょ。まあ確かにさ、日本を離れればさ、どこの国だか忘れたけど、アメリカだっけ、イギリスだっけ、なんかそのヨーロッパ系のとこですよ。あるじゃないですか。もともとは、バレンタインデーは女の人が男の人にあげるんじゃなくて、男の人が女の人にあげるっていう習慣だったんでしょ。それを考えれば、まあ原点に戻ってる感じがするんですけど、今年は逆チョコをあげようということで、どうですか、明治なのか森高なのかどこだかわからないんですけど、ほら、チョコのさ、ダースとか、森永とか、ダースとかさ、なんかそういうチョコの絵柄がさ、鏡文字みたいになってるじゃん。逆チョコとかって。ですけどね。もうさ、日本ではさ、ね、女性が男性にあげるのがバレンタインデーっていう文化が根付いてる中で、男性からあげちゃおうという、なんかそういう挑戦はどうなんだろう作戦はどうなんだろうなと思ったりするんですけど、どうですかね。まあ、今やろうとする。例えばさ、恵方巻きみたいにね、今、もうちょうど説明終わったけどさ、恵方巻きみたいにさ、関西地区でさ、もともとやってた文化で、そのまま広めるなら問題ないと思うんですけど、もうさ、バレンタインなんかさ、何十年前か、何十年前じゃないですけど、根付いてる文化で女性が男性にあげるという文化に基づいた上で始まってるのに、今や男性からっていう、なんかそういう、もうさ、3月の14日になればホワイトデーってあるわけでしょ。だからね、また男性からあげるのになっちゃうでしょ。もしかすると今年になるとあれかもしれないですけどね、今年バレンタインデーにあげられなかった女の子は、みたいな。なんかわかんないけど。そんなんで、ホワイトデーに女性から、みたいな。 なんかさ、そういうのが始まるのかもしれないけどね。でも、どうなんですかね。じゃあ、あげたりもらったりする分にはいいけどさ、後々大変になると思うんだよね。後々っていうかね、お返しをしなきゃいけない。そうなんだ。お返ししてないな。お返ししなきゃいけないんだよね。まあいい、確かにね。まあいいや。そんな感じでね、思ったりするところは多々あるんですけども、今回は、この辺でお話ししようかなと思います。ということで、皆様からのご意見、ご感想、ツッコミ、バレンタインのチョコなどいろいろ回しましたので、どんどんお待ちください。メールは、ゼナリオミキサネバーのプロフィールのチャンネルメールまで送ってください。画像添付したりとか、自分のネットラジオの CM 流してほしいとかいう方は、こちらの方に送ってください。nunradio@gmail.com、nunradio@gmail.com まで送ってください。バレンタインチョコ。なんだかんだで、毎年、誰かから一つはもらってるね、なんか、何かもらってるよね、チョコね。今年はどうなるのか。ちょっと告知するのが遅くなっちゃったんで、今年はもらえないかな。ということで、今回はこの辺でお会いしようかなと思います。ということで、さよなら、バイバイ。